中澄明弘のダベリダベリダベリダベリ。はい、始まりました。中澄明弘のダベリ、本日もよろしくお願いします。では一曲いきましょう。トモーでポップンロールミュージック。改めまして、中澄明弘のダベリです。本日よろしくお願いします。ゴールデンウィーク明けでもうダルダルになってる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけども、ふとですね、私自身ツイッターやっていまして、この番組ホームページでもリンクしてるんですけども、でその時にこの結構前ですよね、最初言い始めた英語の勉強しやってますみたいなあったじゃないですか。今もまあやってるんですけど、アプリとか使いながら定期的に単語の勉強とか、トイックのスコアを上げるために勉強をやっているんですけど、でイングリッシュカンパニーっていうところに通ってたんですね。3ヶ月間、集中して勉強、なんていうんですかね、中高の文法総ざらいやったりとか、リスニングの勉強したりとかっていうのをちょっとここで喋らせてもらってたんですけど、なんかたまたまそのツイッターって今機能でなんて固定できるじゃないですか。固定のツイートを一番トップにできるやつ、あれを置いてたのか分かんないですけど、そのイングリッシュカンパニーの社長のツイッターが僕のそのトップのやつをリツイートと言いにしてくれたんですよね、この間、つい最近かな。それでめちゃくちゃなんか他の知らない人からリツイートされて、えって思ったのが、なんか変な感じでバズってましたね。なんかまあ100とか200も言ってないんですけど、数十いいねぐらいかな。なんかちょっとした変なリプライとかも来ました。僕もなんかイングリッシュカンパニーやってますみたいな、どうでしたかみたいなんとかもちらほら来てですね、と思って、なんか今更なんですけど、社長にそこのそうです、経営学者っていう会社なんですけど、そこの社長にちょっとなんか目つけられたっていうか、まあ、いい目つけられてて変おかしいですね。なんか注目されたというか、多分下手したらこの番組ちょっと聞いてもらったんじゃないかななんて思いながら、はい、いいねとリツイートしていただいたんで、なんか変にそういうのがバズるとびっくりしますね。僕みたいにそんなに言うほど別に YouTuber でもないですし、そういう人間がいきなりリツイートが来るとびっくりしますね。まあ、それが今のその SNS の力なのかなっていうふうに思うんですけどもね。なんか例えば、何でも写真とか送れるじゃないですか。ここにこんなやついたとか、まあ、ダメなんですけど、芸能人ここいたとかって言って、なんか炎上みたいなのあるじゃないですか。なんかそういうのは自分は全然、まあ経験したくもないんですけど、ちょっとした、あれですね。そういうのもあります。なんか芸能系のリツイートとか結構してる人に、リツイート、自分がただまあ、こんなツッコミしてリプライしてんのを、リツイートされると、この間50いいねぐらい、いきなり一晩でバンバンバンバン、来て、しかもリツイートした時とかにスマホに音鳴るように設定されてるんで、すっげえ音鳴ってて、なんだよこれって思ったら、例えばそのツイッターのリツイートが、結構鳴ってたりとかっていう、ちょっとプチ、リツイートをここ数1ヶ月がで2回ぐらいあって、なんだろうなとかって思いながら過ごしてるんですけど、まあそれそのね、イングリッシュカンパニーの件もありましたけど、 それなってるからって視聴者数が多分そんなに伸びてないんだろうなとかって自分は思ってるんですが、まあまあ端っこのネットの端っこの方で隅っこの方でちょっとやらせてもらってますみたいな感じで、まあね、毎月2回やってますんで、またなんかちょちらほら感想来たらそういった時にまた話そうかなというふうに思ってますんで、今週もよろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティダドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは中澄明宏自身が気になったものを紹介しようというふうなコーナーでございます。今回はですね、今まで逆に紹介しなくて申し訳ないというか、自分今まで紹介したかったんですけど、ヘッドホンずっと聞いててですね、聞いて、レビューしたかったんですけど、なぜ金額が結構数万円するもんで、それを捻出するのにちょっと滞ってたっていうのがあります。で、このウーバーをやっていて、やっと支出というか、お金を出せる金額が出てきてですね、まあ、ゴールデンウィークとかもあったんで、ちょっとそれ考えてやっと買えるなと思ったんで買いました。で、買ったのがですね、この、今もあるんですけど、ソニーの WH-1000XM3 っていう、Mark 3っていうんですけどね、これ、なんで3かっていうと3代目なんですよ。もう JSOUL BROTHERS じゃないんですけど、ただそれ言いたかっただけなんですけど、これの 1000X シリーズのヘッドホンが、だから2年前からあったんですよ。最初は、MDR-1000X だったんですけど、それが WH-1000X-2 になって、去年の秋かな ?10 月頃にこの Mark 3が出たんですよ。で、何が違うか、劇的に違うかというとですね、この圧倒的なこのノイズキャンセリングですね。僕、もともと BOSE のヘッドホンを好きで使っていまして、で、BOSE の音も好きですし、BOSE のそのノイズキャンセリング機能はほぼほぼ最強だろうと思っていて、まあ飛行機とか電車の中とかでのそのノイズキャンセリングの機能ってすごいなと思っていて、使ってたんですけど、この MDR じゃない、この WH-1000X-3 を聞いた瞬間にもう超えたなと思って、これは即買いだなと思ったんですけど、ちょっとなかなかちょっと事情があってですね、買えなかったんですよ。で、今回ちょっとこれをね、詳しくちょっと解説しようかなと思って、ね、持ってきました。で、ちょっと開封しようかなと思います。で、これね、横にこう、スライドしていく風に開けていくんですね。で、すごいですね、ヘッドホンのカバーもこういう、なんて言うんでしょうね、もうすごいラバーの効いた、いいキャリングケースで、で、今回 Mark 3なんで、一番 Mark 2と Mark 3で変わったところがですね、ソニー今までここのロゴあるんですけど、ヘッドホンのところについてる、耳の上ら辺にいつもソニーのロゴがついてるんですけど、黒だったんですよ。これがちょっと銅メッキというか、10円玉のあの色あるじゃないですか。あれをちょっと、ここのキャリングケースのファスナーのところにもちょっと入れて、高級感を出してきたっていうのが一つのポイントですね。で、これちょっと開けますね。すごいなんかもう、緊張するんですけど。はい。で、これが、有線ですね。これ有線でも聞けるんで、有線のケースもついていて、で、今回その M3 で一番変わったのがですね、これ、今まで20時間しか聞けなかったのかな。で、30時間でワイヤレスで聞けるようになったのと、あと充電形式が、今の最近の Android だと、ね、USB のタイプ C になってるんですけど、ここもタイプ C になったんですよ。で、これで圧倒的に充電できる、なんていうんですかね、時間とかも短縮されてますし、で、この機能、ヘッドホン自体も、クイックチャージ機能っていうのがあって、5分 充電してですね、書いてあるんですよね、確か。これ言えばいいんですけど。5分の充電で、確か、10時間ぐらいかな？いけんのかな？確か。いけんすよ、なんか。そういう機能が入ってんすよね。あ、ごめんなさい。10分充電で5時間か。もともと20時間切るけど、5分充電するだけで10時間切るんですよ。かなりでかいなと思ってて、特に旅行とかで、コンセント借ります。で、5分ぐらいとかカフェとかで充電しました。もう、道の中とか、移動するにはもう余裕みたいな。で、あと、これ、そうなんですね。ここが、同メッキになって、ちょっと距離感できてて、できてて。で、あと、マーク3、2から3になったので、かなり軽くなったんですよね。これ、重量感書いてあるんですけど、200切ってんだよな、確か。書いてあるんですね。すいません。ちゃんと調べてこいよって話なんですけど、もう、255ですね。もともと290ぐらいあったんですよ、これ。これ255になって、やっぱり、ね、軽くなったっていうのはかなり大きいかなというふうに思います。で、ヘッドホンの着圧感もちょうど良くて、で、かつ音もすごいカスタマイズというか、いい感じにの臨場感ですし、で、もう、なんて言うんでしょう、この色と、もう自分、なんか持ってた時のその物欲感っていうのが、一番このソニーの 1000X シリーズはあるなというふうに思いますね。本当毎年毎年これがアップグレードされるたびに欲しかったんですけど、これの前の MDR1000X はあったんですが、残念ながらちょっと壊れちゃってですね、それで買ったっていう経緯もあります。マーク2欲しかったんですけど、ちょっとお金が足りなくて買えなかったんで、やっとマーク3を買えたっていうような経緯になりますね。で、キャリングケースとこのタイプ C ケーブル、あとヘッドホンケーブルですね。あとそうだ、忘れてた。一番大事なやつ。本当にたまに使うんですけど、飛行機とかで変換コネクタあるでしょ。飛行機でついてる、安い、いったやつ。あのヘッドホンじゃないので、俺聞きたいわって時にちょうどこれで聞けるんですよ。これが航空機の、変換プラグですね。これがついてることによって、このヘッドホンで、車内の映画とか聞けるんで、これ絶対大事。これなくしちゃうとね、これで聞けなくなっ、自分のこの好きなヘッドホンで聞けなくなっちゃうんで、これは僕の中では大事ですね。飛行機とか旅行する方は、本当にこれは変換アダプターいると思います。まあね、Cさんに言えばもう用意してくれるかもしれないですけど、まあでも自分で持っておくのは大事だなというふうに思いますね。これが結構機能ですね。で、これで、かつ、まあ、今のヘッドホンほとんどついてるんですけど、Google の、Hey Siri とか、あと、Google アシスタント機能とかもついてるんで、これで、どこどこ行きたいって言えば、ヘッドホンで越しにいいですけど、回答してくれるんで、すごい便利だと思いますね。で、30時間っていうかなり長い時間プラス、まあ、旅行中ですよね。これ、僕も持って、これ、ゴールデンウィーク前の収録なんですけど、もうこれで聞きまくっても、ゆっくり時間過ごしてやろうな、かなって思ってますね。これってもう、あとアプリとか、もう、音楽系のアプリもそうですし、なんだろう。今、すごいハマってる、ゲームあって、それやりまくろうっていう風に、これの音楽聴きながら思ってますね。はい。また、ちょっと、音は本当になんて言うんでしょうね。どれも、高音も低音も、バランス取れてますし、で、かつ、音の、その臨場感とかダイナミックスな、音もちゃんと、やってるんですよ。で、あと、そうだ、ソニーの機能って当たり前なんですけど、この N って文字があって、これと、あと、Google のGoogle じゃない、ソニーの Xperia とか、ウォークマンあるじゃないですか。あれでやると、なんて言うんでしょうね。普段Bluetooth で接続するとき、ボタンとか押さないといけないんですけど、これワンタッチするだけで、音鳴ったらすぐ接続できるっていう機能があるんですよね。だからそれもちゃんとついてるんで、まあそれはソニー同士だからこそできるんですけど、まあそれでワイヤレスで聞くのもいいかなっていうふうに思いますね。はい。すごい便利になったなって思います。まあ、本当に買ってよかったなと、思うぐらいの製品です。これ32,000円。もともと37,000円ぐらいで、 4万弱ぐらいしてたんですけど、半年ぐらい経ってやっと値落ちで3万2、3000あってですね、ポイントが2、3000溜まってたんで、ちょうど3万ぐらいで買いました。なんとか、これが買えたんで、すごい満足感に今浸ってる中での、話となってますね。もう何喋ってるのかわかんないぐらいの、まあ、ただただすごいっていうのをですね、本当に言いたくて、何から喋っていいかいいのかわかんないですけど、機能が盛りだくさんすぎてですね、もう、なんか、下手したら隠し機能あんじゃねえかぐらいの隠しコマンドあんじゃねえかぐらいのものなんすよね。いや、ほんとそれぐらい全部積み込まれてる、詰め込みすぎてるって言ってもおかしくない。まあソニーがね、これを機関的なもうものだって言ってるぐらいなんで、まあ何でも何でも全部入ってるんですけど、まあそれぐらいのもんです。皆さんよかったら電気屋さんとかビッグカメラとかで一度聞いてみたら、すごいノイズキャンセリングかついい音を出してるんで、一度聞いてみてはいかがでしょうか。以上、スミズセレクトのコーナーでした。では一曲いきましょう。ゲートでディストレスホリック。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ オジーです。 DJ オジーのつれづれオジー日記、この番組はですね、 すれずれなるままに日暮らしすずりに迎えて心に移りゆく吉田仕事をそこはかとなく駆けつくれば怪しいこそ物黒おしけらな番組でございます。愛あり涙あり笑いありラブ&サスペンスあり盛りだくさんの楽しい番組でございますのでぜひ皆さん聞いてください。よーチェックやー。
ミュージックゼロチャンネル
今からいただきます。はい、このコーナー中澄明宏自身が、気になったものを試食試飲し批評していくコーナーでございます。今回はセブンイレブンさんのチョコホイップのミルクプリン、税込み224円、ちょっと高いなって思ったんですけど、でコンビニスイーツって結構ね、あの高くて美味しいっていうのがもう今や定着してますけども、新商品の、僕プリン結構好きで、あの明治かなんかたっぷりプリンってあったんですけど、なんか生産してなくなっちゃうんですよね。まあでも基本的に家で食べるプリン定番、まあプッチン、プッチンしないけどプッチンプリンか、あとあの上にクリームが乗ってる、あれ明治かなんかだったかな、あれも明治かなんかなんです。で乗ってる生クリーム入りのプリンがあるんですけど、だいたいそれを食べてて、でまあ、プリンは結構好きなんでね、今回セブンイレブンさんのチョコホイップが上に乗ったミルクプリンですね。あ、下のあのカラメルはないんですね。カラメルありなし派で分かれる方が多いんですけど、まあ、僕は別に全然あっても、あのほろ苦さはあっても好きなんですけどね、今回これはないですね。上にチョコソースと、チョコホイップとミルクプリンですね。ミルクプリンなんですね。だからちょっと普通のプリンと味が違うかなと思います。ではいただきます。ホイップどうなんですかね、ちょっとホイップから。うん、あ、濃いっすね、やっぱり。あのチョコって、うん、でもえあ、そうそう、濃いし、あ、多分あの上のソースが乗ってるからですね、余計あのチョコレート感が増してる気がしますね。なんかモカみたいな、ちょっと濃い感じのやつあるじゃないですか。あれをちょっと食べてる感じします。うん。あ、プリン美味しいですね。うん。あ、プリン本体も。あ、そうですね。カスタード感はない。僕カスタード系の方がどっちか言うと好きなんですけど、これは普通にあのミルク系の、なんていうのかね、さっぱりとした感じじゃないですか、ミルクプリンって。僕はそう思うんですけど、そこまでしつこくない味に仕上がってるかなと思う。ホイップって結構僕あんま好きじゃなくて、なんで買ったんだって話なんですけど、ホイップ自身なんかそんな好き、なんか、あ、ただの油の塊だろうと思っていて、そういうと怒られるのかな。なんか、これ自体にあんま味を求めたらおかしいのかわかんないですけど、なんか、まあそういうもの的な存在じゃないですか。そう。だからよくね、某カフェに乗ってる上にもう、これでもかってぐらい白いホイップが乗ってるとすごいくどくどしてんじゃねえかなって言って、結構、期間限定が好きな僕でも結構敬遠はしてるんですけど、このチョコホイップはそこまで、あれですね、しつこくないです。うん。だから食べやすいと思いますね。だから、このプリンにちょうど、うん、合う美味しさだと思いますよ。美味しいです。うん。いやー、美味しいわ。これ200円ってもったいないくないですか？なんかたまに買うから余計美味しいのかもしれないですね。これ毎日ローテで食うと、でも俺ほぼほぼ毎日なんかプリン食べてる気がしますね。そのプッチンかその生クリームのやつか。ですね。あ、でも、プッチンプリンのミルクプリン系の味もなんかつい最近出たんですよ。まあ、あれと比べたらよかったのかもしれないです。でも、結構ミルクプリンは結構来てるのかもしれないですね。これも本当に、うん。なんていうんですかね。まあ、牛乳、そうそう。ミルクのあのコクと、がさらにマシというかその、上に増加っていう意味のマシですけど、マシマシ感が出てきたんで、すごい美味しいです。うん。いや、これ完食しそうですね、俺。やばいっす。いや、もうほんと止まんないっすわ。うまいもん、これ。これ200円で、ほんとちょこっと、グリコのプッチンプリンって結構大きいじゃないですか。で、たまに、 スーパーとかコンビニ行くと調子乗ってさらにでっかいなんかもう500ミリぐらいのあカロリーどんだけあんだみたいなやつあるじゃないですか。まああれ食べたい時もあるんですけど買ったことないんですけどね。でつい最近なんだっけあれ丸ごとバナナのビッグで出ましたからね。あれやばいだろと思ってカロリー、もうあれでもお腹いっぱいになるわっていうぐらいでっかいの最近そういうでっかい系ブームがまた来てんのかなと思ってたんですけど、マックもね、最近ビッグマックのギガマックみたいな出したりとか、結構、マシマシ系がまたトレンドになってんのかなと思ったんですけど、これ、こじんまりとして食べやすいです。これはこれで食べやすいです。なんか、3時のおやつにちょうどいいかもしれないですね。僕、大人とかでも。ちょっと小腹が空いた時にサクッと食べられる感じが、いいのかもしれませんね。うん。いや、結局、完食しちゃいましたけど。ほんとうまいっすわ。ホイップと、やっぱりプリンの、がありですね。なんか最初ちょっと僕ないなと思ったら、で買っちゃったんですけど、いや、すごいありで意外とびっくりしました。普通のホイップでもいいかもしんないですね。なんか、例えば、違う、またチョコホイップじゃなくて、違うフレーバーのホイップ入れてみるとか、で、派生版で出すのもありなのかなというふうに思いましたね。このミルクプリン自体の味もそこそこっていうか味ついてるんで、ちゃんと。しっかりとした。うん。これ単体でも全然食べられるんですけど、スイーツっていうふうに出すんだったらやっぱり、なんか変化をやっぱり出さないといけないと思うんで、そういったのも出してみるのもありなんじゃないかなというふうに思ったんで、ちょっと楽しみですね。はい。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃ
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー。イバラッパーのテーマ、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー。イバラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。もうね、5月も下旬ということで、なんかね、あれですか、沖縄ではもう梅雨とかなるんですよね。ゴールデンウィーク明けぐらいからなんか梅雨って言ってますけど、まあ日本ではね、まだまだ、さつき晴れっていうんですかね。まあそういった季節になるのかなというふうに思うんで、晴れの季節はね、多いかなというふうに思うんですけども。いや、だから、ウーバー自体はね、やりやすいかなっていうふうに思いますね。前回でも言いましたけど。だから梅雨になるとどうなるかって話なんですよね。俺、去年そんなに動いた記憶がなくて、なんかやっぱ晴れの日しか動いてなかった記憶があるんですけど、雨も逆にチャレンジし、危ない程度に、危険を伴うぐらいだったら別なんですけど、台風とかさすがに止まりましたからね。はい。まあ、それぐらいは危険だと別なんですが、まあ、雨はね、それなりに、インセンティブがあるので、で、冬はね、逆に雨だともう、やばい、もうこれは本当に投資するぐらいの、なんかがあったんで、もう途中でやめちゃったんですけど、もう6月になると確かに気温もね、結構上がってくるんで、まだ、防寒とか、防寒ではもう防水の完備さえすればできるのかなというふうに思うんですけどもね。まあ、どうなんでしょうかね。皆さんからも、いろいろご要望とか、何かこういったテーマで話してほしいとか、例えば、たまに話してますけど、アプリの話とか、なんか、できたらいいかなというふうに思ってますんで、 おすすめのものがあればということで、よかったらそれもお話ししていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。